こんばんは、まるです。このラジオでは私の取り留めのない話をしていきます。そういえば少し前に男性恐怖症だったというお話をしたんですけど、その原因が誘拐未遂だったっていう話をちょろっとしたので、その詳細についてだけちょっと話しておこうかなと思います。と言っていても私も記憶をなくして、それこそもう20年以上前の話なのでちょっとおぼろげなところはあるんですけれど、思い出す限りのことは話してみたいなと思います。大前提として私の家ちょっとおかしな家だったので、8歳の子供をデパートに一人で置いていって用事を済まさせるっていう、まず第一条件としてんっていう条件があるんですけど、私がその被害に遭ったのはデパートの、デパートの駐車場っていうか入り口あたりだったんですね。で、私8歳児にしては結構大きい方で、周りの人からも高校生、中学生って聞かれるような見た目の体格の子供だったので、親も多分大丈夫だろうっていう風に思って普通に置いていっていたとは思うんですね。で、私もちょっと一人でここのデパートの中を歩けるっていうのはお姉さんになった気分っていうのもあったし、何よりもそれがもう私のあの8歳の時の唯一の楽しみみたいなところが、8歳になった人生での唯一の楽しみみたいなところがあったので、家の中から解放されるっていうのがものすごく幸せで、その時間はとても私にとっては大切な時間だったんですね。で、一人でとりあえずウィンドウショッピングを楽しんで、父親が迎えに来るのをデパートの入り口で待っていたんですよ。で、確か花壇を見ていたんです。いろんなお花があって綺麗だったので、ただ花壇をぼーっと見ながら親を待っていたんですけど、いきなりこんにちはって話しかけられたんですよ。で、横を見たらだいたい30代後半から40代前半くらいの普通の男性が私の方に向かって笑っていたんですね。で、私もう8歳ですので挨拶をするのが当たり前っていうような田舎で育っているので、誰かのお父さんだったっけかなって思いながらこんにちはって返したんですよ。それがあったのはだいたい4時くらい、夕方の4時くらいのお話です。で、何してるのっていうふうに聞かれたので、両親を、お父さんをが迎えに来るのを待ってるのって答えました。で、何年生って聞かれたので3年生って答えたら、ああ中学生なんだねって言われたんですよ。なんで小学3年生って答えたんですよ。そうしたら、え、嘘、本当に、え、本当に小学生なのってすっごい興奮した感じで、何度も何度も私に小学生なのか、本当に君は8歳なのかというふうに聞き返してきたんですね。その瞬間はとてつもなく違和感を感じました。なんだろうこの人、なんでそんなに嬉しそうな感じで私の年齢を聞いてくるんだろうって思ったら、その直後から結構猛アタックが始まりまして、あ、お花好きなのって聞かれて、好きですって答えたら、おじさんもっといいお花があるところ知ってるから一緒に行こうって言われて、 お父さん待ってるから行かないですって答えたんですけど、結局手を引っ張られて、いいからいいからすぐ戻ってこれるよって言われて、もう本当に駐車場の方に向かってスタスタ歩いて行っちゃうので、それに抵抗してなんとか嫌だって言いながら引きずられていたんですけど、結局そのままズルズルズルズル引っ張っていかれて、いよいよなんか車に乗せられそうになってしまい、これはまずいと思ってものすごい踏ん張って抵抗したんですね。で、そこにちょうど交差点の信号があって、その信号が3回くらい 切り替わるくらいの時間はずっと抵抗して行きたくない嫌だって言ってはいたんですけど、その間誰一人私たちの姿が見えてはいたものの声をかけてくれる人はいなかったんですね。あの時は必死だったから特にもう意識はしてなかったんですけど、よくよく考えると不思議だよなって思うんです。なんか私の腕を視点としてあの引っ張り合っている中学生っぽいような子供と40歳手前ぐらいの男性が腕の引っ張り合いをしてるんですよ。いいから行くよみたいな感じですごい彼は話しかけてきていて、私はそれにもう無視してとにかく抵抗していたんですけど、あれってよく考えると家に帰りたくないとダダをこねている子供とその親みたいな図に見えてたんでしょうね。だからみんなちょっと不思議な顔をして通り過ぎていくっていう感じだったんですね。で、私も助けを求めるにもびっくりしすぎて声が出なくなってたので、どうしようどうしようって思いながら、ちょうど周りを見渡した時に信号で止まっていてこちらを不思議そうに見つめている、50代か60代手前くらいの女性の方と目があったんですね。でもその時助けを求めるっていう声は出なくって、どうしようどうしようってずっと思いながらその人と目を合わせていたら、一回その人も信号が青になって渡ってから私たちの方を見ながら通り過ぎたんですよ。一回なんですけど、もう一回戻ってきてくれて、あなたたち何してるのって声かけてくれたんですね。そうしたらその男性はいきなり私のことをガンって突き飛ばして、私もよろけて転んじゃって、そのまんま彼は走って逃げてったんですよ。で、女性の方も、お父さん行っちゃったよどうしたのっていう風に私に話しかけてくれたんですけど、私もなんかもうようやっと解放されたっていう呆然としながら、わかんない知らない人って言ったら、その女性の表情がバーッと変わって、大丈夫だったって言われたんですね。それでようやっと自分が助かったんだっていう風に認識して、ものすごいその瞬間に涙がブワーって出てきて、思わず大泣きしてしまって、その女性を大変困らせてしまったという記憶があります。その後も全然泣き止まなくって、その間もずっと背中さすってくれたりとか、私は落ち着くようになだめてくださって、本当に時間をかけ飛ばしてしまって申し訳ないなと思うんですけど、結局、私がまだ8歳の子供だっていうことが分かった瞬間に、その女性の顔がもう般若みたいにものすごい怖い顔になって、親は何してるのって言われて、私自身がもう、あ、これで警察行くよって言われたんですけど、私自身がもう親がもう怒られるんじゃないかって思って、あ、これはまずい、私のせいで親が怒られたらもう私ここに遊びに来れなくなる、一人で遊びたいのにもう一人で遊ばせてもらえなくなるっていう、もうそれが恐怖になっちゃって、逆に本当にありがとうございましたって言ってその女性にお礼言って逃げたんですけど、その場から。で、なんだろう、その場から逃げたはいいものの、その間にもう父親との待ち合わせ時間を通り過ぎちゃってたんですね。で、父親は私との待ち合わせ場所にすでにいて、お前こんな時間まで何やってたんだ、もうこんなことするぐらいなら連れてこないぞって言われて、もう私の家のルールでは泣くやつは一人で泣けだったので、私結構感情が高ぶると泣いちゃうタイプだったんですね。なんで父親に相談ができなかったんですよ。そもそもちょっと信頼的なものをちょっと失っているような家庭だったので、もうこの人には何言っても無駄くらいには思ってはいたので、ちょっともう父親じゃなくて母親に言おう、今はもうこのまんまやり過ごそうって思って、父親にはもうずっと内緒にして、家に帰ってから母親に、お母さんちょっと聞いてほしいことがあるんだって言ったんですけど、母親も母親でとても忙しくしている人だったので、後で聞くね、夜聞くねっていうふうに言われたんですけど、結 ないし、今のところ1回も来てない状態だったんですね。で、当時私は本当に親という存在に対してめちゃくちゃ気を使う子供だったので、あの人たちは自分たちのことでいっぱいだから、私も自分のことは自分で決めなきゃ、ちゃんと自分で消化しなきゃっていうふうに思って、毎晩毎晩布団の中で忘れろ忘れろ忘れろ忘れろって唱えてたんですね。風呂場に行けば自分のその捕まえてずっと鬱血してたせいであざになった腕とかが結構露出しちゃうから、それも見ながら忘れろ忘れろ忘れろ忘れろってずっと唱えてたら、いつの間にか本当に忘れることができて、ただそれが本能的には忘れちゃいけないことだっていうことを認識していたようで、結局男性には気をつけろっていう防衛本能だけが残っちゃった状態になっちゃったんですね。記憶はないのに男性が怖いっていう状況が起きてしまいまして、それでもう物心ついたというか、もう思春期の頃にはもう男性という認識物体男性という存在そのものに恐怖しか抱けないっていう状況になってます、なってました。今思い返してみると、確かにあの謎の人に腕を引っ張られてる間、本当に走馬灯みたいにいろんな思い出が駆け巡っていたので、私は確実にあそこで死を意識したんだなと思います。どうにかして今の状況、現状を打破する、問題を打破する方法はないだろうかとずっと考えを巡らせていたんですけど、やっぱ8歳児には全然思いつくようなものなんてなくって、まあ、最終的には体重を重くすれば引っ張られても負けないという理論が働いたらしくて、私結構デブ戦な感じの人間ではあります。自分自身も大きくなって太くなれば負けないぞっていうのもあるし、男性自身にもなんか太めの人の方が安心感があるみたいなところを持っています。デパートでの連れ去りって結構やっぱ多いっては聞くので、もし謎の引っ張り合いをしている大人と子供がいたら、ちょっと一言声をかけてあげると助かる命が増えるかもしれません。本当に危ない状況になると子供って声が出せなくなってしまうので、自分もそういう子供を見たら声がかけれるようにはしていきたいなと思うけれど、もしそういう人が周りにいておかしいなって思う瞬間があったら、ちょっと勇気を出して声をかけてもらえたらいいんじゃないかなと思います。以上です。それではまた次回、バイバイ。